今日はお便りです。小説講座を受けている、どっかよその小説講座らしいんだけども、そこで受けてるんだけど、先生だとか他の人の受講っていうか合評批評をなかなか素直に聞き入れられないんだけどっていう、そんな悩みのお便りをいただきました。この番組は小説家鈴木喜一郎が講座で感じたこと、読んで面白かった本や映画を見て感じたことなど、小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。鈴木は話すスピードがかなり遅いので 1.3 倍ぐらいに調整して聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、今日は冒頭でお話しした通りお便りです。ラジオネーム曇りのち曇り、ずっと曇ってばっかりだな、そんな方からです。鈴木先生はじめまして。はい、はじめまして。いつも放課後ラジオで勉強させていただいています。いえいえ、そんな大層なもんではないです。雑談だからね。人のアドバイスを素直に聞けないことに悩んでいます。素直に意見を聞き、自分の作品に取り入れるためにはどういう心持ちでいればいいでしょうか。私は小説家を目指しており、創作講座を受けています。受講生同士でお互いのプロットについて話し合うのですが、プロットを合併しちゃうのね。アドバイスをいただいてもプロでもないくせに偉そうに、お前に何がわかるんだと思ってしまいます。まあそうだろうな。その思いがあるので、自分は人の作品を批評することが苦痛です。自分は批評できるほどのレベルに達していないと思います。まあそうだろうな。で、講師の先生からもっと発言してくださいと注意を受けてしまいます。またプロの講師のアドバイスもそれは私の書きたいことじゃない、そこは削りたくないのにと思ってしまいます。書きたいことじゃないことのアドバイスは受けてもねえだけど、削りたくないものにっていうところは聞いた方がいいな気はするがね。相手はプロで自分は素人なのだからと自分に言い聞かせ、一旦は言われた通りにプロットを修正するのですが、自分のものではない気がして執筆を進めることはできません。素直に意見を聞き、自分の作品に取り入れるためにはどういう心持ちでいればいいでしょうか。アドバイスをいただけると幸いです。よろしくお願いいたします。ここの小説講座は、プロットを見ていくとこなんだね。で、そこで、そこのプロットの添削をやって、しかも合評があるっていう、うちとは真逆の方式だね。鈴木喜一郎小説講座はもうプロットで作品の良さは分かんねえよっていう、だからもうどんどん本文書いちまえっていう、そういうスタンスかな。あとはうちは、リモートなので受講生同士の批評っていうのはないので、合評っていうのはやるだけ時間の無駄だよっていう、そういうスタンスでやってるからね。それは人それぞれ、教える先生それぞれなのでね。うち鈴木喜一郎小説講座もう基本添削はしないですね。出された作品を読んで、次書くときにはここに注意しようねっていうような、そんな話をして、どんどん書いてこうやって、そういうスタンスだけどね。質問とかアドバイスを求められたらアドバイスはそこじゃないな。素直に意見を聞き、自分の作品に取り入れるためにはどういう心持ちでいればいいでしょうかっていうことなんですけど、先にお答えをしておくと、受け入れられないのは別に気にしなくていいので、先生の話右から左に通り抜けても構わないよっていう、僕はそう思います。 これはその、あともう一つ、それから先生の話を右から左、他の受講生の意見を右から左にするのはそれは OK なんだけど、右から左にする代わりに、それに伴って予選落ちをしたりする結果、その結果については自分で責任を持ちましょうね。それは誰のせいでもないからねっていうことはあります。なぜこう先生の言うことが素直に、先生だとか他の人の話が素直に耳に入らないのかっていうと、小説の執筆に限らず、全てのもの、全ての事柄には神の定めだった時があるので、ある程度その聞く耳を持つ時期がないと、耳に入ってこないっていうことはあります。ある程度進歩しないと、その全然人の話って耳に入ってこないのでね。うちの講座でもそうです。最初に入ってきた受講生には、まず最初にとりあえず中学生の国語のドリルをやりましょうっていう話をするんだけど、あくまでもこれ提案なのでね。で、がっつり無視してほったらかしにして、次の原稿を書いたりだとか、登場人物履歴書を作りましょうねって言っても、知らん顔して、そのどんどん次の作品を書き進めるっていう人も、普通にいます。で、その人については、一応国語のテスト問題だとかはさ、やっぱり必要なので、全然やってないと、これやった形跡ないけど、これ進んでるっていう話は一応は聞きます。ただやっぱりあれだよね、こちらの言う話、提案を全く聞かない人っていうのは、今聞くタイミングじゃないよねっていう、き、あの受け入れるタイミングじゃないよね。で、そういう時はもう全く進歩しないので、進歩しない。で、なぜ進歩しないのか、これって結局先生の提案、聞き入れてないからだよねっていうことで、そこで気がついて初めて、やんなきゃって思ったら、そうしたら進む、進歩するけれど、何もしなければ何も進む、進歩しないからね。ただ、それで自分がこれやんなきゃって思う時ってあるからさ。ぶっちゃけた話、小説講座の先生っていうのは、溺れるものの藁でしかないんだよ。で、藁をもつかむような気持ちにならないと、藁はつかむことはできないのでね。だからとにかくがっつり溺れるのを待つって、それしかしょうがないっすよ。ねえ、やっぱね、そういうタイミングってあるので、その小説講座の先生には怒られちゃうかもしれないけれど、知らん顔しといていいと思います。それは先生が悪いわけではなく、そしたら合併する相手が悪いわけでもなく、あなた自身の問題だからね。まだそこまで筆が出来上がってないっていうことだと思うよ。書いてるうちに、そのうち、このままではやっぱり何ともならんなと思った時に、初めてね、じゃあどうしたらいいんだろうっていう、そういったことの中でいろんな答えが出てくるのでね。で、どういう形にしても、やっぱり小説というのは誰の意見を取り入れようが、結局のところ著者が自分で責任を取らなきゃいけないので、だからその納得いかないまま、これ納得いかないままデビューするっていうかよりはさ、納得いかずに、納得いかない作品で予選を通るくらいだったら、納得のいく作品で予選落ちをした方が、気分的にはスッキリするからね。身も蓋もない言い方だけどね。ただ、書き続けていると、人の話を聞くだけの余裕も出てくるのでね。余裕出てくるのか、切迫してくるのか、それぞれだけどさ。そこら辺はやっていこうや。しかし、合併はあんまり意味ないような気がするけどな。先生の意見は、その先生が、 何をやってる、何を書いてる先生なのかっていうのをしっかり見極めてっていうことはあるけどね。まあ教え方は様々なので、まあ、とりあえずプロになりさえすればどういうふうでも方法は構わないので、いろいろやってみるといいです。YouTube からスーパーサンクスという、 YouTube でお聞きの方、スーパーサンクスという投げ銭ができるようになりました。面白いとか役立ったと思ったら、200円から投げ銭ができるようになりましたんで、投げ銭してください。チャンネル登録と通知をオンにしてください。この番組では、なぜあなたは小説家を目指すのかとか、今さら聞けない小説の疑問とか、その他いろいろテーマ、いろんなフリーテーマのお便りなども募集しています。 Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにでも受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、大物新人賞など15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube、ラジオトークなどのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで、今日の小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。